SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回の回も楽しみにしています。すぐに使えそうなアイディアがいっぱいありそうです。
そうですね。結構前回までこう2回にわたり、いろんな特集をね、ちょっとやってきました。手間をかけずに、簡単なのに映える、こう、美味しい持ち寄りですとか、あと、おもてなし料理だったんですけれども、今日はですね、ちょっとこの第3弾を紹介しようかなと思っています。で、まぁ、ちょっと前回まだ聞いたことがないっていう方、過去の放送を聞いていただけるとわかるんですけれども、前回2回は結構こう、なるべくこう、キッチンに立たないでもできるお料理っていうのを私中心に紹介したんですね。やっぱり自分もそうなんですけど、お友達来てる時にね、こう、ずっとキッチンで準備してるのってなかなか会話にも入れないし、やっぱり楽しめないので、そういう意味で、こう、本当に買ってきたものだけで、みんなの前でこう前菜を披露したりですとか、あとなるべくオーストラリアの小さなパンケーキのパイク列を使ったものとか、ローカルのフードをこうなるべく使ったものも、紹介しましたね。あと、前回あれですね、ちょっとこうそこからスペイン料理とか、フランス料理を取り入れて、ただ、なんかかっこよく聞こえるんですけど、煮るだけ、焼くだけ、乗せるだけっていう風な感じの、簡単な、こう、料理を紹介したんですけど、なんか、ユミさん、こう、過去2回の中で、一番気になる料理ありましたか？
そうですね。やっぱ、すごい印象的だったのは、やっぱ、第1回目。本当なるべくキッチンに立たないで済むシリーズですね。
そうですね。
ちょうど、冷凍庫に枝豆があったので、ごま油と塩で炒めてみたら、お酒が進んで進んで、逆に困りました。
つまみなんですけど、みんなね、本当に私たち日本人だけじゃなくって、いろんなこうバックグラウンドのお友達も食べられるとか、ビーガンの方に喜ばれる一品なので、我が家も結構枝豆のごま油炒めっていうのはよくしますね。
もうこれパーティーのマストアイテムですね。
そうですね。他になんか挑戦してみました？もしくは。
これから挑戦したいっていうのがフランスのタルトソレイですね。
さすがです。先週ね、前回紹介した、太陽のね、ちょっと形の下、パイデザートなんですよね。これはね、フランスの。
そう、今ちょうどスクールホリデーなので、なんかどこかのタイミングで子供と作ってみたいなって思ってて。
最高ですね。
アクティビティで時間潰しにもなりますし、ね、おやつもできますし。
そうですね。これ本当私のクラスの中でも、最後小さいお子さん連れてきてるお母さんもみんなでこう、ひねってやるタイプなので、ちょっと今聞いててね、どんな料理だろうってわからない方は、ぜひ前回のエピソード63を聞いていただけるとわかると思います。はい。で、今日はですね、ちょっとこの同じ特集なんですけど、その持ち寄ったり、おもてなしの時にすぐにできる料理なんですけど、実はその SBS のこの番組のリスナーさんはじめ、私の結構インスタグラムでも、DM でよく質問が来るんですね。あと料理クラスでも聞かれるんですけど、私たち日本人はもちろんなんですけど、あとローカルのね、お友達、ね、こういろんな国のバックグラウンドがあると思うんですけど、受けの良かった和食のおもてなし料理を紹介してほしいということで、ちょっと今日、これを中心に話していこうかなと思うんですけれども、ね、前回もちょっと話したように、こう日本人以外の方をおもてなすとき、まあ日本人も最近多いですけど、やっぱり相手の食文化の違いっていうのがあるので、ビーガンだったり、ベジタリアンだったり、生のお魚が食べられないとか、宗教によって食材をね、制限されている方もいるので、まあそんな方みんなも楽しめるような和食っていうのを私いつも作るようにしてるんですけど、ユミさん、こう、 普段ね、自分のお友達をこう、誘った時とか、おうち来た時って、どういう和食、まあ日本の料理を作りますか？なんか、好評だったものとかありますか？
前回もお話ししたと思うんですけど、寿司と唐揚げはもう結構鉄板なんですけども、なんか蕎麦サラダっていうのは結構評判良かったと思います。
美味しそう。
なんか料理と言えるかわからないんですけど、蕎麦と色とりどりのお野菜に、まあ普段から冷蔵庫に常備している和風ドレッシングをただかけるだけっていう感じなんですけども、なんだろう、バーベキューに持ってったりしてもいいですし、おう、蕎麦とか言ってみんな喜んでくれます。
結構なんか日本人以上に日本の、なんて言うんですかね、オーソドックスなこうフードと言いますか、寿司、唐揚げ、蕎麦っていうのが一番、なんか日本の料理っていう風なイメージもあるかもしれないですね。
うん、そうですね。
私は。うん。まあ今日はですね、ちょっと、まあそんなお友達にも受けるというか、今まで私がいろいろ作ってきたんですけど、結構皆さんこう、ワーオーって言われるような、おもてなし料理をいくつかご紹介したいと思います。なんかね、本当にちょっと簡単すぎて、なんかレシピを言うまでもないので、皆さんの中でこう、アイデアとして今日聞いていただければいいなと思うんですけれども、まず一品目がですね、これ本当ビーガンの方もベジタリアンの方も誰にでも喜ばれたんですけど、塩麹を使ったかぼちゃの煮物なんですね。ちょっとこう聞いただけじゃ、なんかあんまりパッとしない料理というか、なんか、ん？おもてなしって感じするかもしれないんですけれども、これ塩麹を使うことによって、こちらのそのかぼちゃ、まあ日本だといろんなかぼちゃあるんですけど、結構オーストラリアのかぼちゃって色がこう日本と違って、ちょっと薄い黄色といいますか、あんまりこうそこまで鮮やかじゃないので、これが塩麹で煮ると、本当に綺麗なこう黄色というかオレンジ色、になって、それがテーブルに出した時にすごく映えるんですね。で、何よりもこれね、材料2つでできる。塩麹とかぼちゃっていう。かぼちゃ大体、ケントって書いてあるかぼちゃですとか、ジャパニーズパンプキンって書いてある。それをちょっと少し大きめに切って、塩麹大さじ1に、まあ水ちょっと 50ml ぐらい入れて、もう10分蓋して煮るだけっていう。これも冷蔵庫に保存できるので、あったかいままでも冷やしてでも皆さんに食べていただけます。ユミさんもね、塩麹自宅で使うって前回おっしゃってましたよね。
はい、でも肉に使うくらいで、まさかかぼちゃの色が鮮やかになるとは知りませんでした。
これね、かぼちゃだけじゃなくて、お野菜本来の旨味をこう引き出すので、ちょっと皆さん塩麹っていう風にね、レシピちょっと検索しても出てくるので、ぜひ使ってみてください。
これは煮る系ですか？
これはそうですね。本当にもう煮ると言いますか、もうすぐに火が通るので、10分ほど蓋して、ことことこう中火で煮るっていう感じですね。
いいですね。
やっぱり味をしませるというよりは、本当に色がこう鮮やかになるという風な一品になると思います。次に、二品目なんですけど、これ塩麹ではなく次に醤油麹を使ったカリフラワーのサラダです。これちょっと以前発酵食品の時ですとか、ネクタリンのお料理の紹介でも私過去に紹介したんですけれども、これカリフラワーをちょっとね、醤油麹でマリネして、そのままフライパンで数分焼くだけなんですよ。あとはサラダ菜とか、フルーツとか、いろんなこう、ちょっとカラフルになるような具材を一緒に混ぜて、もうそのままサラダとして出すんですけど、これ醤油麹のうまさっていうのがあんまりこう、やっぱり知られてないので、皆さん味噌かなって思って食べるんですね。なので、味自体はもう本当皆さんお味噌だって言って美味しいって食べるんで、醤油麹って言うと、へえ、そんなものがあるんだって感じで、新しい、なんていうんですかね、日本の調味料っていうのを紹介できるのにもいいですし、やっぱりこう、色が鮮やかなので、みんなが真似したくなるようなサラダでした。で、次三つ目なんですけど、これは、これちょっとだけ、ハンバーグ紹介します。そんなに難しくないです。豆腐と、鶏肉のミンチのハンバーグです。で、これ、ビーガンの方は、お豆腐だけで作れます。で、我が家は、生姜をたっぷり使って、鶏ミンチにお豆腐。これをですね、大体もうほんと100回ぐらいこねるんですね。大体材料としては、ほんと木綿豆腐と鶏ミンチが同じぐらいの量で、あと、私はみじん切りの椎茸を入れたりですとか、先ほど言ってた大さじ1の生姜。 で、卵と片栗粉とお酒大さじ1をもうずっとこう、こねてこねて、あとはもう丸い形にしてフライパンで焼くだけなんですけど、これ食べるときにポン酢をかけるんですね。で、実はそのオーストラリアってね、結構レストランではもうポン酢が一つのなんかこう美味しい調味料として流行っているので、みんな美味しい美味しいって食べてくれるものじゃないかなと思います。
いいですね、ビーガンの方も食べれるということ
で。そうなんですよ、ユミさんのね、ちょっとご家族の方にもぜひこれ作ってみてください。
はい。
で、これ最後に4品目なんですけれども、これどんな方にももうこれね、わーおって絶対喜ばれると思います。手まり寿司です。なんか日本人って手まり寿司ってやっぱ作らないので、なんか皆さんあんまりこう普段のメニューっていう風な感じしないんですけれども、これすごく楽なんですよ。もう具材と酢飯を用意しておいて、あと各自もみんなパーティー始まってから、めいめいこうお皿の上でサランラップでこう具材を置いて、ご飯を置いてくるっと巻いて、もうお皿に自分で盛り付けるっていう、結構すごく手巻き寿司とちょっと似た感じではあるんですけれども、具材もお刺身だけじゃなくて、我が家はキュウリとかラディッシュですとか海苔とか、あとレタスなんかもいけますし、お肉のそぼろですとか、こう何でも使えるんですね。なので、こう皆さんがこうサランラップに具材乗せて作った後、とってもカラフルで、ちょっと写真も載せているので見ていただくとわかるんですけど、こう机の絵がすごく鮮やかになるんですよね。あとお子様もこれ一緒にできます。私のキッズクラスの3歳のお子様も皆さんできているので、ぜひちょっとこの手まり寿司も皆さん一度やってみてください。これはあくまでアイデアなので、多分皆さんいろんなものがあると思うんですけれども、ちょっと今日は私のローカルのお友達にも受けた、持ち寄りと、おもてなしの和食4品を紹介しました。いかがでしたか？
いや、もう素晴らしいアイディアばかりですね。この手まり寿司に関しては本当パーティー中の子供のアクティビティになるので、なんか一石二鳥ですよね。
そうなんですよ、みんなでね楽しんで、ちょっとこうパーティー中も盛り上がるといいなと思ってます。
まゆさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。